臨床医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。シリーズ眼科診療、昭和から令和への進歩の22回目、ロービジョンと題して、鹿児島大学病院眼科非常勤講師、西野平真由美さんにお話しいただきます。聞き手は東京大学医学部附属病院消化器内科教授、藤代光弘さんです。
皆さん、こんにちは。本日は鹿児島大学病院眼科ロービジョン外来、また日本ロービジョン学会理事であられます西野平真由美先生をお迎えして、ロービジョンについてお話を伺いたいと思います。西野平先生、まずはじめにロービジョンということについてお伺いしたいと思います。どのような状態なんでしょうか？
ロービジョンとは、病気や事故で視力の低下だけでなく、視野の異常や周明、いわゆる眩しさ、そして調節障害など様々な視覚の障害で日常生活に支障がある状態のことを言います。ロービジョンは必ずしも身体障害者手帳の基準に該当しない状態も含まれます。はい、日本眼科学会の調査では、現在日本では約164万人の視覚障害者がいると言われています。また視覚障害の原因疾患が緑内障など加齢に伴い増加する疾患であることから、今後の超高齢社会に伴い2030年には視覚障害者数は200万人に達すると予測されています。そのようなロービジョン患者には、治療と同時に視覚のリハビリテーションが必要になってきます。この視覚リハビリテーションのことを日本ではロービジョンケアと名称しています。
はい、ありがとうございます。かなり広い概念というふうに捉えてよろしいでしょうか？
はい、そうですね。
基本的に目が見えにくいというようなことを訴えられる、感じられる方が、このロービジョンという概念に入ってきて、その方に関して何らかのケアが必要だということでしょうか？
はい、そうです。ロービジョンケアとは、見え方で困っている患者さんに対して、様々な側面から実施される支援の総称を言います。医療的リハビリテーションから、教育的、職業的、社会的、福祉的、心理的まで幅広い範囲にわたる支援を意味しています。例えば、特別支援学校や職業訓練、歩行訓練士などの連携を取り、ロービジョンケアを実施していきます。ロービジョンケアにより、患者さんの生活の QOL を向上することができます。
なるほど。そうしますと、もう小児の方もおられれば、通常の成人の方、さらには高齢者の方、本当に年齢層も幅広い方が対象となっていて、それぞれに合わせた重症度もあると思うんですが、合わせたケアが必要になってくる、それを総称してロービジョンケアという言い方をされているということですね。
はい、そうです。
そのようなロービジョンケアをされている、実施施設ですね、医療機関について教えていただけますでしょうか？
現在ですね、ロービジョンケアを実施している医療機関も徐々に増えてきています。
はい、
日本眼科医会や日本ロービジョン学会のホームページには、ロービジョンケアを実施している全国の医療機関が掲載されていますので、ぜひご覧いただければなと思います。
ありがとうございます。 どのような状況であれば、例えば先生のロービジョン外来にかかったらいいのか、そのあたりはどのような、見えにくいなと思ったらもうすぐかかっていただいていいのか、それとも一般開業医さんのところにまずかかって、その後、ロービジョン外来というところにご紹介いただくのか、そのあたりはどういう、道筋で進めていけばよろしいんでしょうか。
今ですね、
はい。
ロービジョンケアっていうのはすごく、敷居が高いような感じがしている方も多いので、
はい。
クイックロービジョンケアといって、眼科の中で簡単に実施可能な、範囲のロービジョンケアを進めています。で、その目安は、良い方の目の矯正視力が0.5未満、視野に暗点や欠損がある方、特に下方の視野欠損や暗点があれば、歩行や移動が大変になってきます。階段が降りられなくなったりとか、そういうことがありますので、下方の視野に何か異常がある方。で、また、周明や複視、眩しさや、複視、二重に見える方など、その他ですね、日常生活に支障が少しある状態でも構わないとされていますので、見え方に不自由があれば、メガネやコンタクトをかけても、そのような状態である方は、ぜひロービジョン外来を受診されればと思います。
わかりました。最近のこのロービジョンケアにおける進歩みたいなものはあるのでしょうか。
基本的には、昭和時代のロービジョンケアとしては、メガネや遮光眼鏡といって、眩しさを防ぐメガネとか、そういうものや、ルーペですね。手持ち式ルーペや卓上型ルーペ。また、夜盲症、鳥目ですね。トンネルや夕暮れなど、暗いところ見えなくなる方などに、強力懐中電灯などを選定していったりしていました。また、拡大読書器というものがあって、見たいものを大きなモニターに映し出せる補助具などがありました。で、現在はですね、ICT 機器、いわゆるスマートフォンやタブレット端末などがデジタルを用いたロービジョンケアが普及していきます。で、一番簡単な方法としては、水平のスタンドの上に iPhone や iPad を置いて固定して、背面カメラを文字や見たいものに合わせて、拡大鏡アプリを起動させて、対象物を簡単に拡大して見ることができ、小型のデジタル拡大鏡として使うことができます。また、様々なアプリが開発されています。例えば、教科書や本を取り込んで100倍まで拡大して読めるアプリや、目の前のテキストをカメラで捉えて読み上げをしてくれたり、目の前のものが何色であるかとか、紙幣やお札、また友人の顔を認識して表情を説明してくれるアプリもあります。そして最近ですね、人工知能 AI が様々な分野で話題になっていますが、ロービジョンケアの分野でも、AI 型、視覚支援機器、メガネ装着型音声読書機が登場しました。本体のタッチバーに触れるだけで、こちらメガネのテンプルですね。メガネの両サイドの耳にかける部分に、装着して、目の前の文章や新聞、本やメニュー、製品ラベルなど、様々な印刷物や液晶画面の文字までを自動的に撮影して、耳元で音声で読み上げてくれます。で、これまでですね、ロービジョンの方は写真や画像に関しては全く情報がつかめなかったんですけれども、この AI の画像解析装置によって文章だけでなく写真や様々な画像からテキストへの瞬時変換が可能になりました。
素晴らしい進歩ですね。
はい。
ロービジョンの方にとっては福音かと思います。そのよう
はい。
な情報っていうのは、すべての方に、まだ共有されていないと思うんですけれども、どのような取り組みをして、国民全体にですね、そういう新しいアプリ等が、開発されているということを、広報されているのでしょうか。
はい、おっしゃる通りです。人が得る情報の8割は視覚によると言われていますので、視覚障害は情報障害であるとも言えます。ロービジョンの方はなかなかロービジョンケアに到達することができないと言われています。そのために全国47都道府県の眼科医がスマートサイト、ロービジョンケア紹介リーフレットを作成しました。スマートサイトには1枚のリーフレットにその地域の相談可能な施設、地域のロービジョンクリニックや視覚特別支援学校、 障害者自立支援センターなどの情報を掲載しています。視覚障害により生活に支障のある方がそれぞれの悩みに応じてこのリーフレットにより情報を入手して進めるようになっています。日本眼科医会のホームページからすべての都道府県のスマートサイトがダウンロード可能ですので、ぜひ眼科医療機関以外でもロービジョンの方がいらっしゃいましたらリーフレットにてロービジョンケアの広報をしていただければと思います。
はい、どうもありがとうございます。大変有用な活動を眼科医会の方ではなさってるんですね。大変勉強になりました。
ありがとうございます。
はい、本日はロービジョンにつきまして西野平真由美先生から詳しくお伺いすることができました。どうもありがとうございました。
本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シリーズ眼科診療昭和から令和への進歩の22回目、ロービジョンと題して、鹿児島大学病院眼科非常勤講師西野平真由美さんにお話しいただきました。聞き手は東京大学医学部附属病院消化器内科教授藤代光弘さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。